音楽煮込み、阿部直美の心の旅、明日への言葉。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしています。またこの番組は歴史を作ってきた偉人、今ご活躍をされている著名人の方々の名言格言を取り上げてご紹介していく番組となっております。そして皆様が明日への活力、人生の道しるべとなるような番組にしていきたいと思っております。お相手は、
はい、平野翔造です。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先週は皆様大変失礼いたしました。
そうですよ、もう風邪でね、はい、まあおかげさまでね、帰ってよかったみたいな。
いやいやいや、そんなこと聞いてませんよ、
私一人で。
いや、それはもう、いや、そういう、そういう声はね、聞こえてこないんですよ、残念ながら。ただ私も実は聞かせていただきました。あの平野さん一人じゃどんな声
だ、投稿がね、いっぱい来てたから、ほらね。
そうそうそう、なので、ああよかったなと思いましたよ。まあほらね、こういう格言の話を一人でどうやってやるのかなと思ったんですけども、
まあそれちょっとできないのでね、私は。
そうですよね、はい、でもなんかなんとなくこう聞いてると、あ、これ平野さんもって、そのまんま言ってないだろうな、
いやいやいや、
これ持ってるだろうなとか。
投稿ですから、これそのまま読んで
ください。いや、ほら、阿部直美が怒って看板蹴っ飛ばしたとか、もう出たよ出たよと思って聞いてましたよ。
ステーキハウスに連れていくっていうくだりのメールでした ね、 そうね、先週は。
そう、確かにね、あれは事実の話なの、本当に。
あ、そうなんですか。
本当の話。
先週はちょっと安倍さんがお休みだったので、まあ、投稿を私が代わりに、まあ、来てたのを読んだっていうことでございまして。
確かに。
何でしたっけね、
そう、ステーキね、の美味しいとこがあると、そう、美味しいとこがあるからごちそうするよって言って、
言った
ら、もう私もマネージャーもなんかもうワクワクワクワクして、
そりゃそうでしょうね。
そう、なんかほら鉄板焼きのイメージするわけですよ。
そうですよ、なんか前にね、シェフの前に鉄板があってね。
そうで、その前に、ちょっと前に、その友達が、やってるレストランにも行こうと思ったんだけどっていう、なんかあったのね。
なるほどね。
だからやっぱりそのステーキも、
その流れでね、
また、そう、またそういうね、特別な方とか、そういう方のところのお店かなと思っちゃったんですよ。
隠れた名店みたいなね。
そうそうそう。そして、はい、着きましたと思ったら、
なんか看板が上がるぞと。
そうそうそう。ステーキガストみたいな。いや、これ、行きますわと思って。
まあよく行ってるそうじゃないですか、ガストは。
行きますわって。いや、マネージャーがほら、サラダ食べ放題でしょ、
あ、ステーキガストはね、
やっぱり病気もしてるしね。
あ、なるほどね。
だから肉はそこそこだけど、野菜をいっぱい食べようということで、まあ、そこには行くんですよ。
あ、ステーキガストはよく行ってたと。
そう、だからまさかね、こっちは期待してたからさ、
鉄板焼きのね。
そうなんですよ、まさか、ステーキガスト行ってるわみたいな、
ふざけんなこの野郎みたいな、なんだここみたいな感じ
で。いや、そこまではならないでしょ、そりゃ。ほら、別にね、ごちそうになるわけだしさ、別に看板蹴飛ばすほどじゃないでしょ。
あ、そうですか、
まあ、まあそれでも、そう、がっくり感っていうの、
まああったってことですね。
で、その前にね、またほら別の方で会ったんですよ、レストラン。
あ、これから。
そう、レストランに連れて行きますって。
行きつけのみたいな感じね。
そう、で、レストランって、今時あんまり、
普通ね、レストランどうでしょうね、今ね、
聞かないでしょ、
まあ、隠れた名店みたいな。
そう、だから、なんだろう、ね、何屋さんだろうって思って、ほら、イタリアンなのかフランスなのか、なんだろうと思って、まあ、期待してたら、やっぱり、はい、駐車場着きました、
また明るいぞと。
はい、ガストでした。
あ、今マネージャーがココスでしたって言ってますよ。
あれ、ココスだったっけ、
うん、
あ、ココスかもしれない。ああ、そうかそうか、ココスだったな、
まあ、一緒ですけどね。あ、まあガストもココスもね。
そう
そうそう、
そう、だからもうファミレスっていうの、
まあ、そうだよね。
で、最初からファミレス、そう、ちょっとご飯食べに行きましょうって、そこにココスがあるからって言ってくれれば、それはそれで、
ファミレスがあるからとかね、
そうそうそう、
言えばね、
いいんだけど、レストランって言われちゃうと想像するわけですよね、こっちがね。
まあ、それはそうだよね、まあ、白い帽子をね、高い帽子をかぶってる人がパッといらっしゃいませんみたいなね。
そう、だからそこでね、ついたところがファミレスだと、ちょっと一瞬がっかり感が。
まあ、連れて行っていただけるんだったらね、ただ飯であればいいとは思うけども。
そうそうそうそう、そこはありがたいんですよ。
まあ、でも最初からね。
でも多分、日頃私たちね、なかなかさ、美味しいもの食べに行けないんですよ。
まだね、
だからやっぱりちょっとそうした言葉で、期待をしちゃうんですよね。
200% になるわけだよね、やっぱりね。
そう、期待しちゃうの。ほら、自分たちでは行けないから、だからもう妄想しちゃうんでしょうね、きっとね。レストランとか、
ステーキレストラン、
ね、そう、ステーキ、
そしたらステーキガスト、
もう、
そしてココスと、
そう、
何でしたっけ、
そう、うん、だってね私ねやっぱ若い時の方が逆にそういうところに連れてってもらってる回数が多いんですよ。
若いとね、まあ、
そうだからその感覚があってそういうどっか連れていくってなると、
うん、
あってあ美味しいものいただけるのかなって思うんですけど、いや、ね、やっぱこの年になってみんなもその年でもっと上で、まあ、その上でなんだろうね、それがファミレス系っていうことに
結局はステーキガスト、ね、
ちょっと、うん、まあありがたいんですけどね、まあ、
それもいいんですけど、まあ、とりあえず先週ね、うん、5、6分前に電話でね今日行けませんからよろしくってのもちょっと困ると思います。やっぱスタジオも予約してるわけですから。いや
そうなんです。だからじゃあそれは申し訳なかった。マネージャーにはちょっとね、はい、
あ言ってあった
もうちょっと前に言ってあったんですけど、
あの、
うん、でも
困りますよ本当にね、
うん、いやこれもね私、はい、広野さんのちょっとほら持ってしかも 5、6分前っていやもうちょっと絶対前のはずなんですよ本当にそれもわざともう人を落とすっていうもうその癖、はい、
ああなるほどね。
もう本当にねいつもね皆さん聞いてて私をねあ嘘だなと思ってくださいね、うん、広野さんが言うことは。
わかりました。まあね、じゃあ今週はまた元に戻ってってことですね、
うん、そうなんです。またね、はい、マザーテレサさんね2週続けました、はい、で松下幸之助さん、はい、
松下幸之助さん、
ね、はい、まあ、一週でまだ終わってるはずなんです。
あなるほどね、はい、
やっぱりねほらまだもうちょっともうちょっと生かしていただきたいと思いますので、はいはい、今週もね松下幸之助さんの名言を皆様にお伝えしていきたいと思います。
はい、
そうです、後半戦です。はい、まずは、今週の一曲を聞いてください。
はい、
阿部直美のアルバムカバーアルバム13月の陽炎の中から、オリジナル曲「嫁ぐ日」聞いてください。すぐ日聞いていただきました、
はい、これは山形の花笠がテーマになって
る、ね、そうなんですよ。で私が作詞をしました、まあ、名前はちょっとね、
うん、
ペンネームで書いてますけども。
ああ、そうなんですか、
はい、
まあ、花笠はじゃあ行かれて見て、
あ申し訳ないけど行ってはいないんですよ。
あ行ってないんですか。
そうちょっと行ってはいないの。
あじゃあ想像をかきたてて。
そうなんです、そうなんです。ほら、あとね、私母も身をと舞踊やってたし、
あ なるほどね、
なので、はい、それ音はこう聞いてるわけですよ。
あ
と、ま
あ、
クラシックバレエでもやるわけなんですね。
あそうですか。
その舞踊としてのやる時があったので、その音はもう知ってました、もちろん。
わかりました。
はい、まあ、はい、今週ね松下幸之助さん、はい、まあ、皆様どんな方かっていうことは、
はい、
まあ、まあ
これちょっと改めて ね、
ま
あまあまあまあ大体ね、ナショナルというかね、パナソニックですね、昔はナショナルって言ってたんですけどもね、
うん、
松下幸之助さん1894年に生まれて、1989年にお亡くなりになって、まあ、日本の実力は、パナソニック旧松下電機ね、松下電機を一代で築き上げた経営者ということでね、うん、異名は経営の神様ということになってますね、
うん、
自分と同じくでっちから、身を起こした思想家の、石田バイガンに習い、うん、PHP 研究所を設立して倫理教育に乗り出しているということですね、うん、まあ、そんな方でございますけども、
そうですね、
あんまり知りませんでしょう。名言ある、あるんですかね。
まあ、詳しくはあのそれはもう有名ですよ。
あ、そうなんですか。
たくさんあるのでね。
あ、そうなんですか。
またね、1年後とかわからないけど、またね、松下さんのまだ言えてない言葉もいっぱいありますので、ね。
あ、なるほどね、うん、はい、じゃあ今週の名言は、
まあ、はい、じゃあいきますよ。
1個目ね、
はい、1個目、社員が社長の意のままにならないと思われる場合でも、根気よく誠意と熱意を持って説得すれば、やがては必ず聞いてもらえると。
あ、
うん、
まあね、
まあ、まあほら、
まあ、そういう社員ばっかりいればいいんだけどね、まあ、言うことは聞かないね、うん、っていう、うん、まあ、社員もいるわけじゃないですか。
まあ、というかほら、社長とあんまりさ、ね、ほらその間にいるわけじゃん、中間の方が、
うん、まあ、中間管理
職、ね、そうそう、だから社長っていうのはあんまりね、うん、こう近くではあんまり喋らないし、わ、
うん、
からないわけですよね。
はい、そうですね、
うん、だからそれでも、だからそういったそこに伝わらないっていうことは何かっていうことで、多分、うん、あの社長がいろいろ考えるわけじゃないですか、
うん
うん、だからそういったことの根気でしょうね、またね、
うん、まあ、根気がない人はダメですね。
ダメですね、あと熱意ね、
うん、まあこれもそうかなと思いますけどね、うん、確かにね、
あの、まあ、このほら、あのちょっと、あの汗を出せっていう方ですから、
ああ、
やっぱり自らがこう汗を出して、うん、その姿を見せるという。
なるほどね、
うん、口だけ
で、
ね、
あ、大体でも、まあ、社員になるとね、時間どうやって、まあ、過ごそうかとかね、できるだけサボってやろうとか考える人もいるじゃないですか。
あの、やっぱり、あのお金を作る人と、うん、お金をね、あのもらう人、うん、まあ、給料っていうことですよ、
うんうん、
やっぱり温度差はありますよね、
うん、まあ、ね、ちょっと行けばパチンコで行こうとかね、
うん、終わったら何しに行こうとかね、はい、やっぱり、はいはい、あると思います。それは
私は朝出社してそのまま行ってきますって家に帰って寝てた時、何回もありますね、そういえば今思えば。
そうだからやっぱりね、 お給料もらうのは、そこはちょっとやっぱりさ、そういう方と経営者とはやっぱり難しい、合わないですよね、
うん、まあ、昔はほらポケベルぐらいしかなかったから、
うん、
ね、まあ、パチンコ行ってても、
うんうん、
あのピーピーと鳴ったら電話、公衆電話に行かなきゃいけなかったね、
うん、
だからタイムラグがあるんだけど、今ほら携帯で、
そうそうそう、
例えばパチンコとか競馬場とかいると分かっちゃうからね、
からね、
今位置情報でどこにいるんだとお前と。
そうだね、
中央、あの府中競馬じゃないかっていう場合もあるからね
そう、営業マンはそういったね、ちょっと自由な時間というか作れてね、うん、まあでもそれだけの成績上げてればいいんでしょうけども、うん、
まあ、それでもまあ根気よく誠意と熱意ですか、うん、なるほどね、
やっぱほら、あの直じゃないと伝わらないじゃないですか、
うん、
あの会社が決めてやってることだからみたいな、うん、やっぱ直だとそのね、社長のその人柄的な、人柄っていうかその熱意っていうのが感じれば、やっぱり人って動くっていうことですよね。
あ、なるほどね、うんうん、
まあ、
さすが経営の神様ね、はい、わ、
う
ん、かりました。
はい、じゃあ次、経営というものは大体は社長の責任を置いてどうにでもなっていくもの、まあ、
良くなっても悪くなってもと経営者次第ということですかね。まあそれはそうでしょうね。
どうにでもなるということですかね、
うん、
責任を置いて、まあ確かにそうですよね、
うんうん、まあ、良くなればいいんですけど、悪くなる場合もいっぱいあるわけですからね。
まあそう、確かに確かに、うん、じゃあ次いきますよ、はい、勤勉は喜びを生み、信用を生み、そして富を生む、
うん、
あ、
まあ、今回はなんか結構納得できるものが多いですね。
そうですね、
はい、
うん、前回はね文句ばっかり、ね、
勤勉は喜びを生み、信用を生み、
うん
うん、そして富を生む、
うん、
あ、なるほどね、
まあ分かりますね、
はい、
まあ勤勉、うん、
まあ、まあ、真面目に働かなきゃいけないですよね、やっぱりね、基本的にはね、
確か
にね、文句ばっかり垂れる人もいますからね、
まあ、だからこれもほら、何かを作ってこう営業やね、こうやってやっていこう、うん、それにはじゃあどうやって人を動かせるかっていうことも考えていくか、うん、ともやっぱりは流れ作業的なことをやってれば、あ、このぐらいの、これぐらいの給料をもらえるという人と、
うん、
やっぱそこもまた変わってきちゃいますよね。
まあそうですね、
まあね、うん、まあ、じゃあ次いきます、
はい、わかりました。
会社がうまくいかないということは社長の意図するところに大きな欠陥があるからで、他人を責める前にまず自らを強く責めなければならない。
あ、なるほどね、人のせいにしてはいけないということですかね、社長はね。
あ、そうですね、あの社員のせいにばっかりしちゃいけないってことですよ。その社員を扱えない自分もとかね、
あ、なるほどね、
あるんでしょうね、きっとね。
うん、まあ、他人を責める前に自らを強く責めた上に他人を責めればいいってことですよね、これはね。
あ、なるほどね、
うん、
まあそうでしょうね。
そういうことですよね、
うん、
まず、まあ、責めるのはいいけども、あなたも自分で先に、
そうそうそう、で
戒めなさいと。
そうで、結局そこを分かんなければただ本当に人を責めてるだけにしか思えないじゃないですか、
うん、まあね、うん、まあ、代表の意図するところに大きな欠陥があるからだよね、
うんうんうん、その欠陥っていうものを何かと、ね、自ら、ね、気づきなさいっていうことですよね、
うんうん、
まあ、じゃなきゃそうですよね、全て自分ですから、
まあ、そうなんですけどもそういうふうにはいかないわけじゃないですか、普通はね。松下こうそのパナソニックね、なんていうのはもう世界のパナソニックになってるわけだからね、
うんうんうん、
まあ、大体こんなもう特別なお話ですよ、やっぱり松田先生ですかね、
まあ、
これ
でもこういう方だったから成功したってことがありますよね、まあ、
そうでしょうね、
うん、じゃあ行きますよ次、
はいはい、まだあるいっぱい、
うん、君どう思う、
はあ、
まあ、これはね、松下幸之助さんの口癖、
ああなんか話してる君どう思うのって、
そうそうそう、ことあるごとに周囲の意見を集めたと、
はあ、
うん、なんかあればこれどう思う、例えば商品の話とかそういうことなんでしょうね、
うんうんうん、これをやれじゃなくてね、うん、まず一旦聞いてみると、
そうそうそう、これどう思う、うん、こういうこと考えたけどどうだと思うとか、
うん、
必ず聞くってことですよね、
なるほどね、うん、
その
ちょやっぱり聞いてもらうといいよね、多分ね、
確かにね、
答えたくなるからね、聞かれれば、
うん
うん、なんか考えなきゃいけないと思うからしね、
そうそうそうそう、そう思うと思います。あとほらこれ商品がさ、目に見えるものじゃないですか、
うんうんうん、
あと例えばこれ新しいものを作るにしても、うん、こういうものどう思うと、みんな目的が一緒ですよ ね、
なる
ほどね。でもねちょっと聞いて、愚痴、うちのマネージャーね、なんかねちょっと違うんですよ、これどう思うって私も聞かれるんですけど、うん、
いいことじゃないですかそれはね松下幸之助さんと同じことでね、
いや
君はどう思うのって、う
ん、いやけどそれがさ、目の前にある目に見えるものに対して言えばいいんだよ、
うん、
ね、例えばああこうだねこうだねってなるけど、なんていうかな、もういいよそんなのどうでもって思うようなことを、う
ん、じゃあ違うんですか、
そういう時がある、そういう時もある、
うん、書いてないでしょこれ、そんなことは別に松下幸之助さん書いてないでしょ、くだらないことでもいいんじゃないの、まあ、周囲の意見を集める、ま
あ、くだらなくないの、うん、逆になんていうのかな、例えばあの人はどう思ってると思うみたいな、 あれはどうなの、
いいじゃないですか相手のね動きを察知してね、
でもさそんなの答え相手が人間だと分かんないじゃない、
はい、そうです ね
答えが分かんないので、そして多分こうだと思いますみたいなことを言うと、いや、うん、あなたの意見を聞いてるみたいな、
ああそう、相手方の意見を想像してるんではなくてってことで、
そうそう、
いいことじゃないですか、
いやでも
この松田先生
が言ってること、でもそんなことも別にさ、いいじゃない、人のことなのも答えが見えないしと思ってね、私は思っちゃうんです、うん、
ね、
物ならいいけど、まあ行きます次ね、
は
い、
まあそうですか、
何年も同じことをやってる会社は落語、
はい、
してしまう、
うん、
まあ、新しいことをしてけっていう、
そうなんですか、じゃあ昔から醤油を作ってる会社はダメだということですか、
醤油
だ
けを作ってる、醤油でも、うん、いやそうじゃないと思う、醤油でもやっぱり、うん、例えば減塩とか出てきてじゃないですか最近、
まあそうですけど、
うん、じゃあものとかあるんじゃない、うん、そういうことを研究しろってことじゃないですか、
じゃあ昔ちょっと味変わらず一筋っていうのはダメだって
ことですね、いいそれは絶対いい、
なんでですか、
だから多分ね、
同じことやってる会社は落としてしまうんでしょ
多分これはあれだと思いますよ、
150年、ね、
商品じゃなくて、
はい、
結局なんだろう、
商品じゃないですか、
発展をするっていう感覚のじゃないですか、例えばここが今例えばうちの事務所はですよ、
はい、
両国にあります、
はい、
だけどもその醤油でね、
はい、
醤油である程度儲かったら、
はい、
そしたら次を考えるとか、だからここはここで保存したって、
じゃあ醤油一筋だけをずっと伝統を守り続けている会社はダメだということですね、
そういうこと言ってんじゃないと思う、そういうこと言ってんじゃないと思う、
この
うな
ぎのタレはもう私もう創業から50年ずっと一緒なんですって、
いやだから時代もあるから、いやそのさ、やっぱうちもそうですけど、
はい、
やっぱりずっと使ってる醤油があるんですよ、
はい、
これなくなったら嫌なのね、
うん、じゃあいいじゃないですか、
だからずっと同じ商品を売ることをダメって言ってんじゃなくて、同じことをやってる会社はって言ってる、
うん、今そうですけど、だから 同じ
だから例えば新しい取引先を探すとか、あと例えば、ね、あのほらデパートに置いてるもらうけども、でも全然今度は全然違う、例えばですよ、うん、あの飲食屋さんにそういう、うん、こういうコーナーを作るとか、例えばそういった新しいこともやっぱり考えていこうってことじゃないのかな。まあ次いきます、はい、社長の熱心は社員に移る、熱心にやっておるからみんながそうなる、我がことのようにみんながやっていくようになる。まあ、ね、ちょっと似たようなね、
うん、松下さんだから言えることでしょうけどね、まあ大体はね、もうサボって愚痴を言ったりね、上司の悪口を言ったり、お互い引っ張り合ったりというあるじゃないですか、やっぱね。
だからあのほら会社の内容にもなんかよる気がするんですよね、ほらやっぱものづくりじゃないですか、まあみんなものづくりなんですけど大体は、でもなんかこうね、ものづくりこう研究なんか面白みがありますよね、新しいものを発明するって、
まあでもとりあえず音楽とか芸能だとね、まあちょっと具体的に目に見えないものがありますからね、まあ音楽を作るって言ったってね、目に見えないから別にってなっちゃうしね、
そうそうそう、ちょっと難しい、まあ、だから本当ものによるっていうかね、あれですよね、そう具体的なあれがないんですよ、あの芸術とか、そうだから終わりがないよね、まあ物もそうですよ、物ももっともっといいものもっと開発してってなるけども、でもなんかアイデアがそのまま形に目に見えてわかるじゃないですか。
そうですね、
うん、私も実はいろいろ発明してるんですよ。
あ、そうなんですか。
頭の中で、
あ、頭の中でね、
頭の中でと、あと口でも言ってるけども、でもそれをほら作ってくれる人いないし、
誰も相手にしてないってことですね。
違う違う、
実際は
別に実際に特許取って作ろうとまず思わないからね、なかなか、いろいろ考えたんですよ、箸を持てない人用の箸を作って持てるような、
なんかでもそれ商品あったような気がしますけど、
いやそれを子供のうちにするの、そう子供のうちに、あとほら左利きの子多いでしょ、
はいはい、
でもやっぱり箸はやっぱり右で持ってる方がやっぱスマートじゃないですか、綺麗で。
そうですか、
うん、
別にそう思わないですけどね。そうなんですか、
例えば字を書くにもそうでしょ、左手で書くとほら持っていき方、もう違うじゃないですか、
あ、まあね、
だそうするとなんかこうスマートじゃない、でもやっぱりじっと箸だけは右手で持とうよっていう親もいるじゃない、
はい、
それが子供のうちにそれを楽しくできる、
うん、
もう右で持とうと、そうもう考えてるの私昔から。
ああ、そうなんですか、
へ、うん、でもそれをほら別に誰か作ってって、
まあ、やってくれる人もいないし、
そうそう、そういう人がどこにいるか分からないからだからそうするとそれができるとさ面白いよね、やっぱり。
なるほどね、分かりました、まあそれも大事じゃん。
そうなんです、
それが勘ということですかね。
勘じゃないけど、これは発明だから、ものを作るってそこでなんかこう面白くなるよねって、みんなどういうものがいい、ああいうものいいって、だからどう思うって聞くのはすごくいいよね。
まあですね、まあ歌手もそうですね、歌手の熱心はねファンに移るとね、熱心にやっておるからみんながそうなると、我がことのようにみんながやっていくようになるという置き換えれば、ね、歌手が熱心がないと社員周りは動かないわね。
確かに、確かにね、そう、
それもマネージャー嘆いてましたね、そういえばね。
それ私、
そう、安倍さんのことでしょうね多分。
いや熱心は熱心だけど、結局ほら迷いってあるじゃないですか。
あ、社長が迷うってことですか。
いやいやいや、本人が、歌手自身もね、これでいいのかなとか、やっぱり答えがないわけですよ、
じゃあその松下先生のこの言葉を持ってね、熱心に、
そうだから答えがないからは、まあそこでしかないんですよね。ほらスポーツみたいに勝ち負けがあるじゃないですか、
まあ、はっきりした基準があるからね、
はっきり、そうそう、そうすると勝つためにやって、負けたら何が違うんだとかあるけども、
基準がないからね。
歌とか音楽ってそうすごく難しい、好き嫌いもあるでしょ、それぞれの、
まあ、最後のこの言葉はね、歌手に置き換えれば、安倍さんに言ってるようなことじゃないですかこれ。歌手の熱心はファンに移る、熱心にやっておるならみながそうなりますよと、
はい、
我がことのようにみながやっていくようになりますが、
はい、
それはマネージャーがね、苦しんでるように悪口、ね、はい、なんかもう言われないで済むようになるということを最後にね、これ
そこにも
安倍さんのねあれじゃないですかこれ、本当に松下さんの
まあそうですね、はい、まあ私もそう思いました、まあこれからね、これからとか、いやそれなりに熱心でしたけれども、ちょっとまた違う方向を見た熱心さっていうのかな、分かってもらおうっていう熱心じゃなくて、 もう貫くっていうか、
自分はねっていうね、
うん、まあファンの人とはそういう向き合い方をしていきたいと思っております。はい、それでは
松下幸之助さんの後半ということで、
そうでございます、はいね、それでは次はエンディングです。さあ、まあ今日はスムーズでしたね、話がね。
まあ私もあんまりその なんじゃこれっていうのはなかったですね。
そうですね、まあちょっと、まあ、
特にね、
う
ん、最後の方は安倍さんに向けられた言葉なんで、ね、
そうなんです。まあ
マネージャーも手を立てて笑ってますよ、
ね、笑ってるの本当に憎たらしい。
ブースの向こうでそうだそうだその通りだって言って
そううんうんって言ってる顔が、はい、うわームカつくと思って、は
い、そんなことより名古屋のライブがあるということで、
そうです、
私がご案内します
と、お願いします。
12月の14日ですね、はい、これね、畜産にあります名古屋の方、まあ四日市の方も分かると思いますが、はい、今池、畜産駅から、今池の駅からすぐだそうですね、うん、1分パラダイスカフェ21ということで、うん、6時半会場7時からスタートということでね、はい、ピアノとギターの、うん、アコースティック版ということですか、
うん、
あ、そうですか。
もうぜひね、皆さん来ていただきたいんですよね、うん、まだほら私名古屋もう何回も行ってますけど、うん、地盤がないんですよ、もともとだから友達がまずもいない、
全然いない
いない、うんうん、でほらキャンペーンで行くことはあっても、うん、まあ、そこで催し的なことをやってないので、
な、ね、
うん、なのでこの固定した人がいない、
うん
うん、なのでぜひとも、ね、ぜひとも安倍直美のね、うん、この名古屋のライブにはもう来ていただきたい、
12月の14日、はい、名古屋市、今池駅から下車1分ということで、
はい、
パラダイスカフェ、18時半開場、19時開演ですね、はい、2500円プラスオーダーということになっておりますね、
はい、
ぜひお越しいただければと思いますね、
はい
はい、
でまあ詳しいねこともブログに書いてあります、はい、スケジュールってありますので、まあ、それぞれ関東の方たちもねブログで見て安倍の海応援に来ていただければと思います。
わ、は
い、
かりました、
はい、この番組皆様からの、お便りもお待ちしておりますので、
はい、いっぱい来てます
ね、
投稿
がね、はい、お寄せくださいませ、はい、宛先はこちらまでお願いします。安倍の海オフィスファックス番号0366599064、0366599064、メールアドレス安倍直美オフィス @gmail.com、 安倍直美オフィス @gmail.com です。それではこの番組は安倍直美と、
はい、平野正蔵で
お送りいたしました。お別れには、カバーアルバム13月のかげろうの中から昭和最後の秋のこと聞いてください。それでは
さようなら。